く子どもたちへ、今道久恵の運動療育学。こんにちは、教育コンサルタントの今道久恵です。本日は今日から使えるビジョントレーニングと題して、親子で実践しやすいアクティビティを10選ご紹介していきます。ビジョントレーニングって専門の器具が必要なのではないですか、とかそのような疑問を持つ方も少なくありませんが、確かに眼球運動の専門的な検査や医療的介入などもありますが、普段の支援の現場や家庭でも簡単にできる方法はたくさんあるんですね。私はこれまで20年間学校や療育の現場で今日からすぐに取り入れることのできるビジョントレーニングの実践法を紹介してきました。今日はそんな特別な器具を必要としない、教師や保護者が子どもたちと一緒に取り組める10のアクティビティをご紹介しようと思っています。その前に、視覚と体をつなぐ遊びの力をご紹介したく思うんですね。子どもたちは本来遊びを通じて発達していきます。追いかけっこだったり、ボール遊びだったり、縄跳び、水泳などもそうですね。どれも目と手を連動させる活動です。ところが、コロナ禍を在宅で過ごしてきた子どもたちは、外遊びの機会が減ってしまい、視覚と体の統合経験が不足しがちで成長してきている現在があります。だからこそ、意識的に見ること、追うこと、視点を合わせることといった活動を支援に取り入れることが重要です。楽しく取り組めるアクティビティこそ、子どもたちのモチベーションを引き出して持続可能な支援につながるからです。しかし、遊びに見えるからこそ理解されにくいというのはあります。支援者や保護者の方からは、ただの遊びなのではないですか、というふうに、言われることもあります。しかし、その遊びこそ、子供の脳を育て、学習や情緒の基盤を作るのになくてはならないものなんですね。特に、視覚遊びを通じたビジョントレーニングは、机上の学習では得られない価値を持っています。公園での砂遊び、ごっこ遊びを通じて、目と手の協働に加えて、情緒が育まれていきます。砂の山の上に棒を立てて、倒さないように、倒さないように、お互い交互に砂を取っていく遊びでは、バランス感覚を目で理解することができるようになります。このような触覚や平衡感覚に関わる感覚を育むことは、脳幹の機能を向上させていくことにもつながりますので、これによって発達に必要な構成要素をどんどん積み上げていくということができるんですね。認知、情動、感覚、それぞれが連動して発達していくにもかかわらず、学習や認知面だけに特化した左脳的教育がなされているのが現状で、就学前までに必要な五感が育っていないことで、黒板の文字をノートに移す板書が困難になっていくのです。計算ドリルや漢字ドリルなど、早期教育を幼児期からさせるというのは、入学後のスタートダッシュにはいいかもしれませんが、その後の集中力や理解力、洞察力などの応用学習に必要な基本スキルの獲得にはつながっていないのが現状です。入学直 直後は学習意欲があった子どもたちが高学年になってやる気が湧かない、友人関係も気薄になっていく、そういったケースを多く見てきました。そのような子たちの中にベースとなる体の発達土台が整っていないがゆえに、その次に発達していく感情やコミュニケーションの部分が脆くなってしまうのです。自然の中で大いに遊び、素大運動、微細運動を組み合わせて、四機能を育んでいってほしいな、というふうに思います。では、現場で効果を感じたアクティビティ10選をご紹介します。一つ目は、指人形などを使った追試運動はいかがでしょうか。指先にお人形をつけて、左右、上下に動かして、目だけで追わせるといったアクティビティです。まだ小さいお子さんには少し大きめのぬいぐるみのようなものを追わせてあげるのもいいですね。女の子だったらこんな可愛いリボンなどね、これをこう蝶々に見立てて動かしてあげるなんていう、こういった遊びもいいかなと思います。はい。続いて、この運動療育学でもよくご紹介しているクロスクロールです。右手と左の膝をタッチ。左手と右の膝をタッチ。これを交互に繰り返します。こういった両足性の動きですね。これを続けることで、目や視機能が活性化します。三つ目は、点と点をつなぐ遊びです。雨の日などに、紙の上にですね、ランダムに点を書いて、またそこに数字などを書いて、順番にその数字を線でつないでいく、という、こういった遊びですね。小さい頃にやったことがある方もいませんか？はい。そして、その点と点をつなぎながら、次にこの線はどこに行くのかなと目で追うという、こういったこともビジョントレーニングになります。出来上がった図がキャラクターの顔になっていたりすることあって楽しく実践できましたよね。四つ目は、鏡で模倣をする運動です。ペアで向かい合い、相手の動きを鏡のように真似てみるなんていうのはいかがでしょうか。両手をぐるぐる回してみたり、三角を描いてみたり、真ん中から外側に広がるように手を動かしてみたり、このような運動をそれぞれ真似っこし合うというような運動ですね。はい。目と手を同時に動かすということを楽しみながら実践できると思います。次は、じゃんけんです。少し離れた位置でじゃんけんをして、勝敗を素早く認識するという、こんな遊びですね。手だけでなく、足のじゃんけんを楽しんでみてもいいですね。はい。そして次は、視線とジャンプを組み合わせる運動。例えば、黒板に上下左右というふうに文字を書いて貼っておいて、それを次はこれ、あれというふうに指さして、示された漢字を読んで、その方向にジャンプするという、ビジョントレーニングです。上と書かれたところを先生が指さしたとしたら上にジャンプ。左というところを指したらば左にジャンプというこんな具合です。上下、左右。これは、ボールなどで行っても楽しいですね。ボールを上に上げたときには上にジャンプ。 横に置いたときには、その方向にジャンプです。視線と組み合わせると楽しくトレーニングができますね。7つ目はボールキャッチです。小さなボールを左右に投げて視線を素早く移動させるというふうなことですね。慣れてきたら左右に加えて上下にボールを投げるという、こういった動作も行ってみましょう。まだ目と手が追いついていかないという場合には、床に座って少し足を広げてですね、その間をボールを転がすというふうなところから始めてみるのもいいですね。二人組で足の裏と裏を合わせて、その囲まれたひし形の中でボールを転がしていくというのも楽しいと思います。では、その後8番目は縄跳びの運動ですね。縄跳びを床に這わせるようにして、ヘビーとかね、波とかって言いながら、その上を飛んでいくというところから始めて、縄を回しながら飛んでいくという、こういったのも楽しい運動になると思います。もし縄跳びがスムーズにできるようであれば、縄跳びを飛んでいるところの少し先にですね、カードなどを貼っておいて、その字が何、そこの字に何が書かれているのかというのをね、見て回るというのも楽しいと思います。はい。次に、9番目。視覚のスキャニングです。これは、教科書や新聞、雑誌などの中から特定の文字を探すという遊びですね。例えば、楽しいという漢字を探してみるとか、それから、自分の名前を探してみるといった、こういった文字の中からですね、知っている漢字や自分の名前を探し出すというね、こんなゲームも視覚トレーニングになります。そして10番目は光を追試するという懐中電灯ゲームです。暗い部屋で懐中電灯の光を目で追うというのも楽しいですし、暗がりが少し怖いなというふうに感じるお子さんの場合は、ポインターなどを使って壁に、光を当てて、そしてそれを目で追いかけるというふうな動作も楽しいと思います。赤や緑のポインターで二人で光の追いかけっこをするというふうなビジョントレーニングですね。こういったゲーム感覚で楽しめる運動、これはいかがでしょうか。一つ事例を紹介したいと思います。小学校2年生の F さんのケースです。黒板の字をノートに写すのが苦手で授業についていけませんでした。で、彼はですね、毎日3分のペンの追試ですね。こう指人形のような、こういった追試ですね。はい。それからクロスクロールの運動を導入しました。1ヶ月後にはですね、もう明らかに文字を追う力、これが向上してノートの写し間違いが減りました。学校の先生が黒板の文字を消してしまう前に、ノートへの書き写しが終えられるようになって、授業の内容を理解しているようだと、個人面談で担任の先生から言われるまでになりました。目の活性化がなされたことで、傾聴能力にもゆとりが生まれて、今までは聞き漏らしていたことや記憶に残らなかったことなどがスッと 頭の中に入ってくるような、そのような経験をしたそうで、授業の内容を自宅でも復習するというところまで変化が見られました。帰宅後はお母様に、今日学校であったことを伝えるようになって、給食のメニュー以外にも学校の話をしてくれるようになったとのことで、お子さんの成長を感じた瞬間だったという感想を伝えてくださいました。そして何よりできるようになったという実感が彼の自信を大きく育てていきました。その後は普通級での授業にもスムーズについていけるようになって、お友達の輪に入り、楽しく遊んでいるというふうなことでした。これらのようなケース、ご自宅で継続しやすい取り組みというのもありますので、ぜひ様々な工夫を随所に盛り込んで、ご自宅でもね、実践していただけるといいなと思います。ビジョントレーニングは一度で劇的に改善するものではありません。本人は変化を感じていても、感覚的なことや固有受容覚ですね、これを言葉にするのには7歳の子供には難しいものです。だからこそ楽しく継続していく仕組みを作ってあげることが必要です。しかし子供は飽きやすい。次々に興味関心が移っていくのも特徴です。そこで遊びとして取り入れることが重要で、仲間や親子で一緒に取り組むことで楽しさが増し、継続を支えていくのです。感覚遊びとしてビジョントレーニングを導入することで、楽しい経験をまたしたくなるという脳が働きます。先ほどご紹介した10種類のアクティビティなどを利用して、自然と目の動きが活性化できるように導くことが大切です。時間がない、他にもやることがある。これは学校や家庭でも最も大きな壁です。しかし、一日数分で良いので、机上の学習効率を高める少しの投資であることを伝えるとね、多くの保護者の方や教師の方が前向きに取り組んでいただけるようになってきています。健康の三原則、栄養、睡眠、運動であると聞いています。ご飯を食べるように、お風呂に入るように、今必要な運動を育むこと、運動する機会を持つことというのは、体で感覚を育てていくというふうなことを考えると、大いに遊びの中から学んでいってほしいなと願っています。個別相談に来てくれた親子さんの中には、宿題、ホームワークではなくて、ホームプレイ、お家で楽しみながら実践してみてね、という一人一人に合った運動を提案しています。楽しければ継続したくなるでしょうし、大きな器具や準備もいりません。しかし、実際にお会いした際、次にお会いした時に姿勢や目の動きがあまり変化していないお子さんも実はいらっしゃいます。そんな時は少し残念なんですが、継続は力なりということで、ビジョントレーニングをね、ご自宅でどのようにしたら継続していけるのかというところにちょっと、目標を置いてですね、私自身も遊び方、運動の伝え方、これをね、今一度考えてみたく思うという反省点もあります。おおよそ3週間程度で見え方などが変わってくるケースを多く見てきました。保護者の方があまりお気づきにならなくてもですね、私のね、こう、頬のところにあるシミですね。これをね、お子さんがじーっとこうね、見ながら近寄ってくるなんていうことがあるんですね。 これは視力だけでなく視野も広がったりとか、すっきりとね、物事を見ることができるように変化している証なんですね。ですから、そのような時には、あら、私の顔のシミとかほくろとか見えちゃってるかな？なんていうふうにお子さんに伝えると、うん、綺麗に見えるよ。っていうふうに言ってくれるね。こんな子供たちのコミュニケーションも私にとっては楽しみの一つであります。お体感できたことというのは子供たちにとっても一生の宝物になります。し、私自身間もなく還暦を迎えますけれど、今のところ老眼はね、あまり気にせずに生活できています。常に運動とともにある。という、そんな日常を送ってほしいなと思います。ビジョントレーニングのやはり真の報酬というのは子供たちができたよというね、こういう言葉とともに見せてくれる笑顔にあると思います。視覚の困難さが軽減されることで学習や生活へのこう参加意欲が高まって、それは後に自己肯定感の回復にもつながっていくと思います。ご家庭でゲームに夢中になりすぎて過度に集中してしまうというね、ご相談を受けることがありますが、これも近い点に焦点が合いすぎてしまって、二次的な視覚視野しか働かなくなってしまうんですね。そこで全体像を捉えることができると、奥行きが理解できるようになりますので、遠近感だけではなくて、想像力も働きやすくなります。できたということを何度も繰り返して、自分の成功パターンを作る。そして、それを何度でも、いつでも繰り返して行っていきたいというふうな意欲につながると、これは運動だけではなく、学習も同じで、その必勝パターンに合わせて進んでいくということが可能になってきます。ゲームをした後にスコアが良くなったとか、運動した後にゲームしたらクリアできたなんていう話も聞きます。もちろん時間を決めてゲームすることが大切ですけれども、子供たちの笑顔には教育相談していく上で私の喜びや仕事への意欲、これもね、かき立ててくれるものがあるなというふうに思っています。資格を育てる生活習慣で日常生活が変化すること。ですね。ぜひ、このような、特別な支援がね、必要なお子さんだけでなく、すべての子どもたちに、このビジョントレーニングね、おすすめしています。毎日の生活の中に、目を育てる習慣を取り入れることで、遊びや心の安定に大きな効果をもたらすことと思います。実践しやすい感覚遊びから始めていただいて、ご一緒に行っている保護者様や先生方の目にも、ぜひ、変化、これ感じていただけたらと思います。楽しみながらビジョントレーニング続けてみてくださいね。今道久江の運動療育学、本日はこの辺で。では、ごきげんよう。